皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月5日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は立ち往生する人たちです。日本の国会始まりましたけども、あれは統一教会国会ですね。なんか岸田氏も本当にやる気あんのかと思うんですけどね、所得倍増とかなんか言ってましたよね。それがいつの間にか資産倍増になって、それ全然意味違うんですけども、でもそれもなんかあるようなないようなで、でまあ何かやりたいっていうこともあるのかないのかっていう感じで、所信表明ですね。統一教会とか国葬のこともほんのわずかでありまして、本当なんか朦朧とし始めたんじゃないですか。あれも完全立ち往生だと思いますけどね。まあもともとですね、このオロオロですから、戦略的オロオロなんで足は動かないですね。オロオロって基本的には足は動かさないんで、胴体が揺れて、その時に足がちょっと左右にこう触れて出るみたいな感じでありますから、もともとそういう感じなんですけども、誰かがこう振り付けしてたのかもしれませんが、それも行き詰まったんじゃないですかね。でそれ以上にやっぱりその岸田っていうのは、あれ笹川のね、指名した首相ですよね。だから笹川の別荘に行ってたわけで、あれ最後ですよね。この後は誰もいないんじゃないですか。大体衆議院なんか見てて面白いですね。真ん中に座ってるの衆議院議長って言うんですけども、この人がですね、最大の旧統一教会問題の、一つのターゲットなんですね。議長席に座ってるあのおっさんがですね、あんた何だんだねとか言われるわけですから、前代未聞ですね。普通議長ってのはこう上がりですから、そういう問題のない人が来るんですけども、やっぱりなんか私は本当なんか仕組まれてたって言われてもそうじゃないかなと思うんですよね。細田氏が、安倍派っても細田派をですね、こう辞めて、議長になる時のいきさつもなんとなく変な感じでしたしね、本当なのっていう感じですよね。でそれからその明日の議長席に座ったら、今度はそのセクハラの問題ですか、セクハラパワハラの話とか、あとほら給料100万円しかもらってないんだと、耳を疑うような話ですね。年収100万円だったらですね、地方議会の議員のようにね、兼業でやってる報酬っていう感じの感じもありません、感じもするんですけども、年収100万円じゃなくて、月収100万円が足んないって言ったわけですね。100万円しかもらってないとか言ったわけで、頭おかしいですよね。でもしかしそういうのもですね、普通議長ってそういうような役回りにならない人がやるんですよね。そういう属性の政治から超越した人がやるわけで、あれなんか議長がこんな話になってるなってのは、当時からなんか私違和感がありましたですね。あれ何なんだろうなと。で安倍暗殺があってですね、安倍暗殺じゃない、まず本物が死にますよね。桜田議員が言ってみたいにこう突然亡くなっちゃいましてですね、それでこう細田氏が抜けて、その後どうするのって安倍派になると。でそして安倍氏も一応これで公式に死んだことになったわけですね。公式に死にましてですね、そしたら今度安倍氏の問題と、それから細田氏の問題が本格的にこう出てきたということでね。安倍氏の場合は3代にわたる問題ですね。岸信介以来の大事件で、安倍晋太郎の話はまだみんなしませんわね。安倍晋太郎の話は大きいんですけどね、佐川急便事件とかね、あの辺の話ね、EIE の高橋春則、まさに因縁だね。今の高橋の弟なんでしょ、あれ EIE ってな。あんな人がまだいたんだってびっくりしますけども、とにかく安倍晋太郎の話はまだ出てきてません、あんまり出てきておりませんが、それ以上にとにかく議長がですね、議会で、議長席に座った人が、あんた何したんだねと議員に責め立てられる、あれはやっぱすごい光景ですね。なんかもう日本の議会も終わりなんじゃないかと思いますかね、ああいうの見てるとね。 まあそれでとにかく、議会始まると。で今度はあのオリンピックの汚職の話も摘発も今どんどん進んでると、メディアにもなんか逐次いろんな新しい情報出ますよね。週刊ポストなんかもういよいよ菅に来ると、前からなんか言ってますよね菅のことはね、なんか行くんでしょうね。だってあれだけまあね名前がとどろいた人ですから、五輪についてもあらゆるこの汚職ですよねあらゆるこう利権、泉っていう補佐官がいてね、あ秘書官ですかあれいてですね、なんかこう大騒ぎ最初からやってましたよね、だからまあこれは出てこない方が不思議でありましてね、まあ清和会になることですから、こう不動産が入って、ね、不動産と武器入ってますよね。それに加えてあれ菅が入ってきて、まあ安倍内閣の中ではあの総務省の利権とかね、これ竹中でしょ、あとは厚労省の利権ですね、こちらも出てきた。特に労働省は派遣の問題ですからね、これ竹中ですよね。で厚生省の方は、旧厚生省の方は、まあ、あの例のワクチンの問題とかねこうありますんで、だから次々とこう利権を増やしていったと。あと文科省だね、これは森喜朗がもともと文部族ですから、科研学院をはじめとしてこっちの利権も懐に入れちゃったと。から海外に安倍晋三よく行きましたんで、これはまあ、 あの援助ですから、これは外務省の利権で、こっちはもうとにかくあのアメリカに対して、アメリカの戦争に対してははいかイエスか喜んでしか以外言葉がないという、あれもなんかだいぶ変わったようですけどね、まあ、そんな風に、なってほとんど全部総なめにしたっていう感じですよね、はい、ですからそれはいろいろ蓋が開けばね、もうアメリカ帰ると、あとはご自由にと、片付けやってくださいって言ったら、そりゃいくらでも出てくるんじゃないですか、片付けはなかなか壮大なもんですよね、あれね。ダンプ何倍分のその廃棄物が出てくるかってぐらいすごいもんじゃないかと思うんですけどね。でまあそういう状況になってですね、私はやっぱこう一言で言うと、みんな立ち往生って感じがするんですね。こう積極的に反論できるってことはないわけですね。特にそのまあ統一教会の話は、先に行われた沖縄の、県知事選挙でね、保守系の自公の候補が統一教会との関係を言われてですね、でそれ言われたら反論できなかったっていうんですね。今本当国会まだね始まったばかりですけども、メディアに出てきてる様子見てもほとんど統一教会の問題言われたら立ち往生ですね。それはそれとしてはさ、過去のこととしてて全然国民そう思ってないんだよね説明足りないっていう人が過半数じゃないですかね、だからそういう話した時に、地方議会なんかでね、何が悪いっていう人いますわね。何が悪いって言った時に、やっぱりですね、統一教会の、旧統一教会がその弱い人を騙して金をですねむしり取ってるってところが最大にまずいわけだね、まず国民の話から言ったら、貧しい人を騙して金をですねむしり取ってると、これはもう犯罪ですよね、はっきり言ってね、宗教団体だろう何だろう、こんなもん犯罪に決まってるわけでありましてですね。でそれとだから僕から支援を受けてるってことは、犯罪の資金を懐に入れてるってことですね。すなわち犯罪者が支えてる政権っていうことですね。例えば、ね、南米の方だとですね、麻薬カルテルが支えてる政権ってあるじゃないですか。あとアフリカなんかのね、よく分かんないような、利権やギャングが支えてる政権ってありますけども、あれと同じだってことですね。カルト宗教団体を隠れめるようにしたその怪しげな庶民を騙す金集めの団体をはべらせて、秘書とかなんかにはべらせて、それから支援者にはべらせて、その金をですね懐を入れ続けてきたと。でまだそれとその懐をですね閉じるつもりがないと。最悪ですよねこれね。でもそれ言われた時に、あれもうなんか見てると立ち往生ですよね。それからあとは韓国北朝鮮との関係ですよね。それはだって統一教会っていうぐらいですから、南北統一したいと思ってるわけですよ。だからズブズブですよ北の方も。で北の方も最近はどの程度ね、その、まあ、いろんな勢力いますから、どの程度統一教会に親しいかっていうと、韓国とはもう全然ダメなんじゃないの。でも日本とはズブズブなんじゃないですか依然として、ですからまあミサイルもよく飛んでくるわねあれね、応援の演説応援みたいにやってきますが、しかし北朝鮮バカじゃないよね。だからちゃんと日本の領空領海領土は、触らないようにね、 だからうんと高いとこ飛んでですね、高さ1000キロっつうんだからもうはるか宇宙だよね、宇宙に飛び出すような、とんでもないすごいミサイルで、マッハ17、まあ、マッハ17なんて一体どうですね、スピード出るのかと思うんだけども、まあ、そんなミサイルですから、あれはだから日本の領土領海領空を侵犯してませんわね。だからはっきり言って日本は何も言うことできない立場ですよね、でもまあそんな形だから、まあ怒られないようにやってますよね、上げ足取られないようにね、だから日本はなんか本当お粗末だよね、こう大人のゲームができてない前から思うんだね、日本政府ってのはやっぱり政治家はお粗末だからじゃないの、言っちゃ悪いけども、こう世界もう少し真剣に政治やってると思うんですよね、真剣に政治やってるっていうのはこういう一つのゲームですからね、特に外交なんていうのはゲームだから、きちんとその根拠を積み上げていかないとそれは失敗するんですよね、あとで一番最後とついつまわなくなるわけで、まあなんかですね、水戸黄門様にですねこう問い詰められて最後おのれなんてですね刀抜くようなバカなことをしてもしょうがないわけで、まあそういうなんか愚かさがですね本当今の自民党政権っていうのははっきり出てますよね、どこまでバカなのって話ですよね、ロシアの、まあ、あるね、関係の詳しいいろんな情報誌にはあれ白痴だって書かれてますよね、でも見ててそうはね白痴だと思わない、あれ本当は今のこの自公政権って要するに忙しそうにやってんですよ、問題はですねなんで白痴かって言われるかっていうと問題の設定の仕方なんですね、人間の時間って限られてて人員も限られてんだから、どんな問題から対処するかって一番最初に大事なことですよね、例えばこう火がね火事が出た時にまず判断すべきは消火できるのか消火できないのかってことですね、消火できなかったら直ちに逃げてで消防車頼むわけで、消火できるなら果敢に消火しなきゃダメですよね、最初のところで消火できるか逃げるかのその最初の判断がいるわけですね、でも一番最初になんか火が出たと調子悪いから火が見なかったことにしようとかですね、誰が火出したんだというようなことが多いじゃないですか、見てるとどういうもんだかね、もうあれね、でなんかね理屈じゃねえんだよなんてのを言うとですね黙っちまうと、黙るなよと思うんだよな、理屈じゃねえんだってそんなこと理屈なんだと、何言ってんだお前と、そのねバカな政治家をですね誰がああやってですねのさばらしてるのかと思うんですよ、はっきり言ってね、なこと言ったらバカな政治家バカだったらこれはクビになるだけだと、いいじゃないかクビになってですね、こんなバカと付き合ったらこっちまでバカになるわいなと、どんどんやめたらいいと思いますね、何をこだわってるのかと思いますけどね、まあでもそんな感じでいきますとですね、やっぱこう特に清和会だな、特に清和会はもうめちゃくちゃでありましてですね、だから結局最後は利権屋だけ残っちゃって何もできませんから、まあそのアメリカからねもうはしごはんされちゃって、お前ら勝手にしろと帰るわってことになったら完璧に立ち往生したという状況ですね。それからあと経済界だとですね、こう平成のデフレが終わって立ち往生する人たちが目立ちますね。平成の時代っていうのはまあ最初のうちが昭和のねこう後始末でバブル崩壊でありましたから、まあこの最初のとこはやっぱりですねこう昭和が終わって立ち往生する人たちがたくさんいたんですよ。それこそ EIE がね潰した2つの信用組合とか長銀もそうでしたね、まあ哀れなぐらいですねもう何もできないままバブル崩壊で潰れていきましたけども、代わりに出てきたのがいわゆる一つはデフレ商法の連中ね、とにかく価格破壊とか言ってデフレ商法をやる連中が出てきましたよね。それから次に出てきたのは、まあ、それと被るんですけどもアメリカの戦争屋の言いなりになる連中ね、アメリカの戦争屋の書いた絵の上で踊る経済人が出てきました、まあ、竹中みたいなですね。で後者の方はやっぱり政治とつるんで金儲けするんですね。新自由主義者なんか本当インチキ千番だと思うのは、政府の経済に対する関与は少なければ少ない方がいいと、小さい政府であればあるほどいいと言うんですけども、実際には彼らこそ一番でかい政府作りましたよね。新自由主義者こそですね、まあ、アメリカなんか一番顕著だと思いますが、過去最大の予算組んでいくわけですね、どんどん予算をでかくして、要するに何のことはない新自由主義なんて言ってですね、勝手に自分たちで権力を散奪して自分たちで金を欲しいまましてて、反対者を全部弾圧してるだけのとんでもない詐欺師集団だったってことですね、あれね。でもまあそれに乗ってる連中はいい気になってやってたわけですよ。でもそれ終わったわけですよ。 終わるともう完全に立ち往生だね。だって利権で飯食えないし、利権についてこう摘発されてるわけですよ、今あちこちでね。そうするともう何もできない。あとやっぱりデフレ商法の人たちは値上げができないですよね。値上げできる実力がないんだもん。だって値上げなんか最初から考えてないんじゃないですか、あれ。クオリティなんかはっきり言ってデフレに合わせて決めたクオリティだから、そのコストが上がってきた時にコストに見合うだけの高品質のものをあれ作れないんじゃないですか、安く大量にねやってるだけの人たちっていうのは。あとやっぱりもうやっぱ年が来ちゃったって話だよね。この間なんか京都の井の田コーヒーがですね、投資に身売りする、投資ファンドに身売りするって話が出たんですね。井の田コーヒーってまあ京都ねでない方もご存知だと思いますけど、趣のあるいい、まあ、いわゆる喫茶店ですよね。船のいろんな模型だとかなんかありますよね、あの本店行きますとね。いやあれすごいいいと思うんですけども、なんと後継者がいなかったらしいんですね。まあ後継者がいない、もううちに身内にもいないし知り合いにもいないので売っちゃったと。なんだかね、まあ寂しい限りなんですけども、まあやっぱりこうこれからやるこの仕事をしたいっていう人が、まあ、あんまりいなかったんでしょうね。まあいろんな負の遺産ももしかしたらあんのかもしれませんけどね。でも要するにこの何かやってんだけども後継者がいないっていうのも最後は立ち往生ですね。ファンドに売るって言ってもですね、まあそれ誰か経営すぎするかもしれませんけども、今までとは違うものになりますね。まあこれで成功することもあるし失敗することもあるんですね。なんか気分を変えて誰かやってみれば成功するってこともあるし、逆にもそれでぶっ壊しちゃって終わりになっちゃったということもまあ珍しくないですね。でもいずれにしろですね、こう見てると、まあ、特にコロナでね、しばらく経済止まりましたから、もうこの間に諦めちゃった人結構いますよね。だから今そういう人たちは事実上経営という立場から言ったら立ち往生してますよね。なんかもう終わりの日を静かに待ってるみたいなね、すごく情けないんですけども、でもそれやっぱ現実になってますよね。ああと思いますけども、まあこんなもんですよ、なんかね。ですからその立ち往生っていうのは本当に経済界では多分一番深刻な問題じゃないかと思うんですね。だからなんだかんだ言って半分ぐらいは立ち往生してるような感じも今あるかもしれませんよ、特に 業界によってはね。でも残りの半分なんかは、まあ、元気だと思うんですね。あとはやっぱり一般の人たちかな、一般の生活者ですよね。やっぱなんか目の前の情景が音を立てて変わっていくと、でもっと変わっていくと思いますけども、常識も変わっていくと、今まで信じていたものがもう通用しないってことがあらゆるところで出てきたと、これはもう完全に立ち往生だと、生ける屍のごとき状況になっている人もいますよ今ね。いやいやいやいや、なんでそんなに今までですね、こう時代を疑わずにね、為政者の言うことを疑わずに来たんだと思うんだけど、まあ疑ったらめんどくさいだけのことだからね、何も疑わなかったという人も多いんでしょうけども、まあ立ち往生だわよ。ですからこう私が感じてるのは、やっぱどんどん動ける人が絞られてきたって感じがするんですね。動ける人が減ってきたんではなくて絞られてきたって感じがするんですよね。動く能力を持ってる人たちはいて、しかしでもやっぱりまだ様子見てる人も多いんですよね。そうするとなんかこう今最先端で動いてる人ってのはこう絞られてきていて、一人の人がいろんなところでこう活躍してるみたいな、そういうのが今状況としては進んでんじゃないですかね。昔観光立国やった時もですね、一番最初そうだったんですね。観光立国っていうのも最初、まあ別に外国人呼ぼうとって始めたんじゃないですよ。観光立国っていうのはあれ町おこしでやっていこうっていうことでやったんですから、最初はやっぱりごくごく限られたところだけやってましたね。でしかし、まあ、あるところから全国一斉に観光立国動き出して、そうするとなんかものすごくですね、力強くみんな新しいことを始めましたよね。だからどっかで動ける人たちが一気に動き出すんだと思うんですけども、まだなんかですね、もうあと 1,2 年はかかるような、そんななんか雰囲気を今感じてるんですよね。今だから言ってみれば芽が土の中でこうだんだん大きくなってるところで、まだ地面の上には芽が出てないんだけど、土の中で大きくなってるような人、そんな人が多くて、今だからごくごく限られた人たちが、こう上にね、表面化してるのが見えてると、そんな感じじゃないかなというふうに、まあ、私は思うんですね。で、まあ、確かに経済大変であちこち潰れる大変ですけども、やっぱ人って結構柔軟性ありましてですね、一つダメならまだ次のところで成功するっていう人も実はたくさんいるんですよ。時代の転換期に仕事変わって まあ、最初は大変だったけど結果的に良かったとか成功したっていう人は本当にたくさんいますから、そんなに長い目で見たらですね、長い目で見たらそんなに心配することでもない。要するに大変だっていうか忙しい時期なんですよ。忙しい時期なんで忙しく、まあ、なんか立ち回ればいいだけのことなんですね。まあ、そんなことでどうもですね、立ち往生する人たちが多いんでですね、まあ、このままじゃなかなか情けないんでね、まあ、なんとかしていただいたらね、よろしいかなと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、立ち往生する人たちということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。